この1ヶ月間は、まあ、いわゆる今までのね、型にはまった1ヶ月ではなくて、それぞれですね、主によってリフレッシュされたというふうに信じます。私たち、いわゆるパターンができてくるとね、それに任せて、そのパターンに従って、機械的に何かをするようになってしまう。これは命の現れではないんですね。ですから私たちは常にパターンを打ち破っていかなきゃいけないんですよ。形を壊していかなければいけない。で、じゃあどのように歩むか。内なる命に頼って命を証しすると。これが私たちの歩みであるべきなんですね。で、そのことが、今回イギリスから来てくださいましたペニーさんを通して、語られたと思います。で、ノーリッチでどういう状況かということをね、先々週伺ったわけですが、いわゆる日曜日のこういう礼拝すらもしていない。何をするんですか。私たちのいわゆるね、キリスト教の習慣とかキリスト教の伝統とかね、そういったものを壊さなきゃいけないんです。決まった時間日曜日に集まってここでアーメンと礼拝やってね、で、まあ、私たち祝祷ってやりませんけど、祝祷って言ってね、はい、お勤めご苦労さん。 No、 それは宗教です。私たちの歩みは命の歩みですね。ということで、非常にノーリッチで今起きていることというか、具体的に彼らが歩んでいる歩みはね、ある意味で私たちにとってもチャレンジなんですね。チャレンジなんです。で、その中で日常生活の中でお互いにキリストを交換し、で、御言葉を語り合う。だから生活からね、遊離していないんです。信仰が生きることが即信仰であるね。主は、パウロは何て言いましたっけ。パウロは生きることはキリストだって言ったんですよ。だから日曜日の決まった時間だけ来て、ここだけクリスチャンやって、あとはそうじゃない、じゃなくて、私たちは生きることはキリストだ。だから全部がキリストだ、キリスト付け。これが私たちの、本来の兄弟姉妹ね、使徒行伝、そういう生き方をみんなしていたんですね。で、今日のウォッチマン2のですね、プリントをちょっと見ていただきたいんですが、これちょうど原点に帰るという意味で、私たちに今ぴったりのね、内容なんです。第一コリント 1-28 を引用しまして、神は地位のあるものを無力なものとするため、世の無に等しいもの、身分の等しいものや見下げられているものを選ばれた。そして十字架は宇宙における最も偉大なる平等主義者である。なぜか私たち全てをゼロ地点にもたらす、ゼロにする。ゼロ、十字架っていうのは私たちをナッシングにすることです。我々ね、いわゆる何年間か歩んできてね、で、いろんなその実績とか伝統とか何かができると、その上に立って歩もうとするんですよね。この教会は伝統がね、100年あるとか200年あるとかね、そういうものの上に立ってクリスチャンが歩み出したら、これは宗教です。私たちは絶えずゼロ、ナッシングです。私たち全てをゼロ地点へもたらす、これが十字架であると同時に、全人類に対して新しい開始を提供する。ですからゼロになるということを我々は一切恐れる必要がないんです。ゼロになるならば新しい出発がある。で、ここに、成長の早いクリスチャンと、成長の遅いクリスチャンの違い、ね、書いてあります。成長の早いクリスチャンというのは真実である、また忠実で、かつ生まれつきのものを一切所有しようとしない。 つまり人間の目で見て、さっき言った伝統とか規則、決まりとかね、パターンとか、そういうものを一切所有しようとしない、これが成長の鍵だって言ってるんですよ。いろんな立場を得て、いろんな地位を得て、いろんな実績を得てですね、私はこれだけのことをやりました、あれだけのことをしてます、そういうのはナンセンスです、無意味です。私たちはますますゼロゼロ、何も持たないんです。ですからノーリッチではこういう集会所のね、建物いらない、何もいらないんです。なぜですか？私たちが教会だからです。私たちがどこかへ出ていくならば、それは天のね、天にいますキリストの体をそこへ持っていくことなんですよ。そこで私たちが御言葉を語るならば、キリストがお言葉を私たちを通して語っているんです。ですから私たちが何かこういう形を作ってね、何かそういう組織的なものを作って何かをする、一切そういう必要はない。私たちは身軽でいればいいんです。弟子たちはどのようにして使わされました？弟子たちはどのように2人1組になって、何も持つなって言ったんでしょ。何も持たないで出て行け。ところがいわゆるキリスト教というものは伝統を作り、神学を作り、伝統を作り、ね、組織を作り、教団を作り、その教団をでかくし、我が教団の歴史は、この段階でもうどこに立っているかが分かるんです。十字架に立っていないでしょ。主は私たちに何て言ったかというと、それぞれの十字架を追って私に従え。イエス・キリストはもう十字架を追ってくださったんです。あれは私たちには分がありません。あの十字架はただキリストだけが追える十字架です。だけど今私たちが今度は追う番だ。それぞれが自分の十字架を追って私に従え。十字架というのはゼロにすること、何も持たないことです。Nothing。そういう意味で今回、ペニーさんが来てくださったことは、もう一度私たちがこの原点に立ち戻ること、ね、座標っていうのは X 軸と Y 軸があります。これ昔高校時代、中学時代にやって苦労した思い出があるんじゃないですか。 X 軸と Y 軸なんて言われるとね。そして原点、 X 軸と Y 軸、これ十字架でしょ。ですから私たちは絶えずこの辺に行っちゃダメなんです。ここここゼロゼロ地点、ゼロ地点に私たちは絶えずいるべきです。だから何かがね、できてきた、何かがね、うまくいっている、何かが形が見えるようになったとかっていうところが、実は私たちにとって罠になるんです。むしろ一切そういうものがない時の方が、我々は何によって歩みます？御霊にのみ頼るんですよ。内なるキリストだけに頼る。その意味で私たちはもう一度全部をご破産にしたいんですね。ゼロです。ゼロです。で、その一切自分のものを所有しない。ね。で、私たちはここにこう書いてあります。神が私たちを用いるためには、私たち自身がね、あまりにも強すぎるんです。また出しゃばっているんです。出張っている。出張っている。そういう部分がありすぎる。でしょ？私私、曖昧みまい、私私私っていうのは私が出っ張っている。しかし本当にゼロならば、そういう出っ張りはないんです。 Nothing。 そのためにあえてね、どうしようもない無に等しいものを選んだ。我々は無に等しいものです。これが原点です。で、あなたはそのようなカテゴリーに入るか、そうであっても失望するな。なぜ？それは人に 遅れをとっているどころか、実際は優勢なところにいるんだ。なぜ？ゼロ地点に来ているからです。皆さんいいですか？信仰にあって前進し前に行くっていうことは、実は前に行かないことです。こう原点にいる、原点ゼロポイントにいればいいんです。ところがここら辺に来て自分は前進したとか言って勘違いする人がいっぱいいるんですよ。何かができるようになった、何か伝統ができる、この辺でね、威張っちゃうわけよ。しかし神は絶えずこの原点、ゼロ地点に戻すんです。だから私たちは絶えずそこに戻る、戻る、戻る。で、これは交代ではないんです。ゼロ地点に戻っているということは、実は神のスタート地点にいるということです。この辺に来てるということは、自分勝手に勘違いして、大いなる勘違いしてる。前進した後、全然。私たちは原点に戻るとき、実は神のスタートがあるんです。というわけで、もう一度このね、原点ゼロに戻ることです。そして単純に神を信じなさい。従いなさい。単純です。だから私たちの今日のメッセージのテーマはね、歩みというふうに書きました。私たちの歩みのビジョンということで、メッセージのアウトラインに書いておきましたが、副題、ホリゾンタルとオーディナル。ホリゾンタルっていうのは水平ということです。オーディナルっていうのは普通ということです。日常ということです。人はですね、まあ、これ先週の福島の山小屋での交わりのテーマでもあったし、また私がねずっとこの半年ぐらい語ってきていたことでしょ。その御言葉とペニーさんが分かち与えてくださったことと同じなんですよね。不思議なくらいに。鍵は何かと言いますとね、人というのは上を目指すんです。高いところを目指す。特に男、誰でしたっけ、ヨハネとヤコブでしたっけ、ね、イエス・キリストの前で、主よ、あなたが戻った時は私を右大臣にしてくれ、私を左大臣にしてくれ。そしたら主は何て言ったか、あなたは分かっていない、私が飲もうとしている杯をあなたは飲めるのか。神の子の前で私は右大臣、私は左大臣、愚かです、ナンセンスです。だけどね、いい？男ってそういう差が思ってます。比べんのね、あいつは俺より下だ、あいつは俺より上だとか言ってね。男っていうのは縦向きの物差しを持ってる。そして上へ上へと行きたいんですね。でしょ？あるいは山見てね、山見て、なんで山に登るんですか？山があるからだ。高い山であればあるほどかきたてられる、征服したい、登りたい。私たちの肉がうずくんです。しかし神の価値観っていうのは、私たち全員何なの？ Nothing です。ホリゾンタル、水平なんですよ、ね、その意味で本当に主に仕える、例えば復活の現場を一番初めに見たのは誰？女性です。主は最も苦しかった時に主のそばにいたのは誰ですか？女性です。男はみんな逃げちゃってる。男ってそういうもの、愚かな存在なんですよ。滑稽な存在なんです。そう思いません？私思うよ。女性の方がそういう意味で幸いです。主を愛し主に仕えるという面から言ったら、はるかに女性の方が細やかであり、はるかに主にね、捧げ主を愛することができるんです。男はとてもとてもデコボコデコボコガサツなんですよ。我々はね、神の目から見て我々はナッシングです。ですからホリゾンタル。というわけでキリスト教というね、宗教の中でね、上へ上へと目指す人たちね、何やってるか、自分が何をやっているのか分かっていないんです。 主は言われました、ね、あなた方は私が飲もうとしている杯を飲めるのか。これが主の応答です。ヨハネ15章の一節、ここに書いておきました。これはもう5月までのね、私のメッセージのシリーズでもずっと語ってきたことですが、私たちは自分のアイデンティティを明確につかむ必要がある。私たちは誰でしょうか。でそれはペニーさんも交わってくださいましたね。預言者の後継であり、新契約を受け継ぐものであり、また私たちは王族の民であり、また私たちは祭司団であると。そのアイデンティティを持ってね、そのアイデンティティにどう答えていくかです。私たちは自分が自分をどういう人間か、どういうものかというアイデンティティに従って動くんですよ。だから私たちは、ね、自分のアイデンティティを知れば自動的に役目を果たすことができるようになります。そしてここにはこう書いてある。主は誠のブドウの木、父は農夫、あなた方は枝だ。私たちはブドウの枝だ。で、ブドウの木っていうのをもう一度よく見てください。ブドウの木、ブドウの木っていうのは地面の上をある高さね、横へずっと伸びていくんです。横へ。ジャックと豆の木は縦に伸びていったんだ。ありましたよね、ご存知。ブドウの木はどうなの。横へ伸びていくんです。横へ伸びていく。そしてペニーさんがですね、ビジョンを語ってくださった。まあ、何年か前に日本についてのビジョンを見たと。それはどういうビジョンかと言いますと、日本列島の上にですね、雲が、黒い雲が覆い尽くしていると。だけどその中でポツポツポツとこう光がね、ポツポツポツと光が見えた。ところがある時にその光がだんだん強くなっていって、そして横へ横へとそれが広がっていくというビジョンを彼女は見たと。今日本どうでしょう、ね、あの牛肉コロッケでもう笑っちゃうよね、あれ。あそこまで行くとよくやるわみたいなね。それから年金庁、5000万件のあの年金問題ね、あれ事務のミスだけじゃなくてさ、お金ももらったのを自分の懐入れてたんだってよ。これはね、もう犯罪ですよ、犯罪。今日本のいいですか、私はね、日本についてどういうイメージっていうかビジョンを持ってるかと言いますと、外側はものすごく立派な木なんです。で木がわーっと備えて、あのそびえてますね。で枝も確かに茂ってます。でその木を見ると見かけだけはものすごく立派なんです。実際日本今 GDP 世界第2位ですね。ところがその木の中はどうなってます。腐れている。外だけはものすごく立派なんですよ。しかし中がもう腐れている。虫が食い、穴だらけになってるね、ボコボコになってしまっている。ですから外はかろうじて立っているんですが、実はこの木がもう倒れるということは明らかでしょ。それがいつまで持ちこたえるかどうか分かりませんよ。いろんな政治とかいろんなことね、構造改革とかいろんなことやってますが、あれが根本的な問題解決になると思います。腐れているんです。もう人々のモラルがもう落ちてる、落ちてる。そういう日本人の一番の中核が今ね、腐ってきちゃってる。教育とか倫理とかそんなものはもう通用しない。じゃあキリスト教は何提供してます。何も提供していない。イエス様信じればハッピーになれますよ。イエス様信じれば問題解決して楽になれますよ。そういう福音しかないでしょ。 私たちは誠の福音っていうのは何なんですか。私たちはナッシングである。我々は何者でもないというのが福音でしょ。十字架です。ところが今多くのその福音伝道というのは人にこびる、人を喜ばす、ね、ヒューマニズムになってるんです。誠の意味で十字架を語ったら牧師は困るの。なんで？人が逃げていくからです。商売にならないからです。そうでしょ。みんな商売してる。ペニーさんが面白い表現をされました。今クリスチャンたちがボックスの中に入れられている。ボックス、箱です。わかります？キリスト教という箱の中にですね、閉じ込められてしまっているね。その中で命を失って、箱の中でこれをすればいい、あれをすればいいという形だけのあり方なんですよ。日本なんてまさにそうでしょ。たかだか 1% この壁を打ち破るとか言ってね、リバイバルリバイバルと踊り踊るんですけども、起きるわけがないでしょ。根本が違ってるんです。でしょ。みんなでね、油注ぎの器の周り来て何をやってるの。お祭りやってる。無意味です。あれはある意味バールの祭司たちと同じ。踊って自分の体傷つけてるんですよ。我々は誠の意味で本当のリバイバルを経験したければ、ナッシングを経験しなきゃならない。ゼロ。我々は何者でもないということです。ゼロです。完全に空っぽにならない限り神の技が現れない。しかし今クリスチャンたちは何やってる。自分がハッピーになりたい、自分が満たされたい、自分が喜びたい、自分、何が中心ですか。セルフです。自分が中心なんです。そうでしょ。何か求めるのに動機はどこにあります。自分なんですよ。それをうまく集めることができる人たち、それにうまく応えることができる先生方が商売繁盛です。本当の意味での福音は人をどうするわけ。人を切り捨てるんですよ。誠の御言葉は霊と魂を切り分けるんです。自分のもの、肉なるもの、自分の生まれつきのもの、これを切り捨てるのが御言葉です。ですから人の肉にとって御言葉を聞くっていうのは痛いんですよ。聞きたくないんです。ですから誠に本当に御言葉を語るんであれば、必ずアゲインストです。必ず何かを批判を受ける、中傷を受ける、必ず何かをね、足を引っ張られる、必ず人からの抵抗が出てくるんです。逆に言えばそういう反応が出るということは真理を語っている証拠です。大衆が喜んで受け入れるような言葉というのは砂糖まぶしです。キャンディーです。甘ったるいんです。嘘です。甘いものは必ずどうなるの。腐敗する。腐敗します。ですからレビ記にある丸いねパン、素材の焼いた焼き物、あれは蜂蜜をかけてはならない。むしろなんて書いてありましたっけ。塩です。塩をまぶせる。ですから私たちの言葉は塩気を失ったら役に立たないんですよ。人々は塩気をね、嫌がる。甘いものも欲しがる。子供もそうです。甘いものを欲しがる。ですが私たち本当に子供を愛しているんであれば甘いものやらないでしょ。やらない。むしろ塩気のものを与える。ですから今私たちクリスチャンは完全に妥協、コンプラマイズしてるんです。世の中の人々と仲良くするね。世の中で何か認められる、人から認められる、人が喜ぶもの、これを提供している。コンプラマイズです。砂糖まぶしの嘘をやってるんですよ。そこでお祭りやって、それが何になります。無意味です。無意味です。あれはフェイクです。フェイク。これからのキリスト教はそういう大いなるフェイクの時代になってくる。見かけもしかするとそういう何か現れがあるかもしれない。しかしフェイクです。フェイクです。商売している。 人間の肉というのはある一定の傾向を持っています。垂直方向です。しかし神の方法はその人の肉を喜ばさないんです。私たちはあえて水平方向です。ブドウの木なんですよ。皆さん自分がね、ブドウの木と言われること喜びます？私はね、ヒノキって言われた方が嬉しいんです。松って言われた方がいい。なぜ？隆々と枝張ってさ、かっこいいじゃないですかね。杉もふやーっと伸びてかっこいいでしょ。しかし私たちは松でもない、杉でもない、ヒノキでもない。私たちはブドウの木です。山梨県行ってごらんなさい。ブドウの木いっぱいあるから、ワインの収穫地。ブドウの木ってどういう木？なんかゴテゴテしてね、くねくねしてね、見かけは全然良くないんです。でしょ？全然見かけ良くない。ブドウの木をなんか盆栽にします？盆栽にするのは松ですよ。なぜ？見栄えがいいからです。見栄えが。しかし私たちは見栄えのないブドウの木です。人を喜ばさないんです。人間に媚びないんです。私たちは神の言葉を委ねられているという祭司、預言者、またキリストと共なる王という職責を帯びているんでしょ。それに対して忠実でありたいと願うんですよ。そしてこのボックスの中に入ったクリスチャンたち、このボックスを打ち破らなきゃ。そのボックスの中に閉じ込められている人たち、そのボックスの中でね、先鋭化してってさ、神学論争でお互いに戦ってね、何をやってるんですか。命と関係のないことをやって足引っ張り合ってる。無意味なんですよ。このボックスの中からクリスチャンが解放されて、本当の意味で内側のこのブドウの木の命を生きるようになるんであれば、神は道を持たれます。そこでこのキーワードの一つ、ホリゾンタルというのはブドウの木なんです。そのブドウの木に私たちはぶるさまっている。そのブドウの木と切り離すことができない、キリストと一つなる枝である。考えてみてください。ブドウの木の枝はどこまで、木はどこまで、わかんないでしょ。枝と木どこで区切るわけ、区切れない。じゃあ私たちは、私はここまで、キリストはこれから先キリストここまでは私、これから先キリスト。 No, no, no. 私たちはキリストと今切り離すことができないんですよ。キリストと完全に一つなんです。えめ、ブドウの木であって幸いである。我々がなすことは何ですか。つながっていいよ。もうすでにね、あなた方は私の話した言葉によって清いんだ。清いからブドウの木につながれるわけでしょ。汚れたものはブドウの木につながれないんです。私たちはもうすでに、皆さん自分を見てどういう存在だと思う。自分は汚れている、自分は罪人。私たちは何ですか。自分は清い。エメン。サタンが皆さんに対していろいろ言うよ。あなたは汚れてる、あなたは罪人、あなたは役に立たない、あなたはね、どうしようもない人間だ。それは何？嘘です。我々はもうすでにイエスの言葉によって清い。私たちは聖徒です。セイントです。セイントです。私たちは神のために清くされた。そしてつながっていよう。つながっていよう。我々の地上の仕事は何ですか、皆さん。私の地上の仕事は何？つながれ。キリストの中に住め。これだけですよ。そうすると何が起きるって書いてあります。私もあなた方につながっている。我々一生懸命しようしようと言ってね、つながろうと思ったってね、自分でつながることできないんですよ。でしょ？しかし主がそれを私たちをつなげてくださったんですよ。私たちはキリストの中に継ぎ木されたんです。ですからそこから命の樹液が流れてくるわけ。 ブドウの木の中に何かが流れているわけです。全部一本の木から枝分かれして、そのすべて隅々にまでその何かが流れている。その何かが流れているものが私たちの中に流れ込んでくるわけ。これが実を結ぶんです。ですから私たちは豊かにつながっていれば豊かに実を結ぶ。私の告白は何ですか？私たちはナッシングです。私たちはゼロです。私たちは何もないんです。ですから私たちはつながるんですよ。ですから私たちはキリストの枝なんです。誰が実を結ぶわけ？実は誰が結ぶわけ？皆さん一生懸命実を結びましょう。愛、平安、喜び、柔和、慈愛、知性、ね、寛容、親切、9つ。実はいくつあります？実は1個です。あれよく見てください。御霊の実っていうのは単数形です。 The fruit、 つ、 S つかない、 to、 1個なんです。しかしそこに愛、平安、乳愛、喜び、9つの要素がある。それは誰の実って言ってます？御霊の実。誰が結ぶわけ？私の奮闘努力、私が一生懸命デボーションやって徹夜祈祷やって頑張って実を結ぶわけ？誰が結ぶんですか？御霊です。私たちはその方にどうするわけ？信頼している。その実の、そのね、ブドウの木の中に何かが流れ、私の中に流れ、その樹液が、エキスが私の中に実を結ばせる。その実って何？キリストです。御霊の実というのはキリストご自身です。私たちの中にメタモルフォーシスしている。メタモルフォーシス、我々の中にキリストができているんですよ。わお、よく考えてください。あのキリストが私の中にできつつあるわけ。これはアンビリーバボ。今学生がね、女の子がよく言うの、信じられない。 Can't believe。 キリストが私の中にできている。 Can't believe。 しかし書いてあるんです。私が感覚的に信じられるかどうかは関係ない。書いてある、書いてある。サタンに向かって言うべきです。何？あなたの中にキリスト？嘘。よく自分見ろ。あなた何？昨日あれやったでしょ。自分の旦那にあんなこと言って、子供をあんなふうに扱って、ちょっとね、奥さんの財布からもらっちゃったとかさ。サタンは私たちのことをいろいろと指摘します。あなたの中にキリスト？嘘だ。はあ、そうだ、サタンの言う通り、ああ、騙されているクリスチャンが多いんです。私たちは何て言うんですか？セイトン、 It is written、 書かれている。私は聖徒である。私は神の子である。私のうちにキリストが作られつつある。それは私に一切寄らないということです。私をもし主張したら、そんなことありません、私はここだけはいいんです、ここはちょっとはいいでしょ、認めて。サタン、サタンは絶対認めません。我々の弱みにつけ込んだら絶対握って離さないんですよ。しかし我々はそういう自分の何かに当てにしない。我々は何？ナッシングです。弁解したくなったら、言い訳したくなったら、私たちはナッシングです。だから無なんだから、ゼロなんだから、言う必要がない。サタンと論じ争う必要がない。私は何者でもないです。終わり。何者でもないものに攻撃仕掛けることできます？自分を主張するから向こうはかかってくるんですよ、つけ込んでくるんです。しかし私たちは自分がどういう存在？ Nothing です。何者でもない。それ以上彼は我々につけ込む、 我々を攻撃することはできない。あくまで我々がとどまるところはどこ？ここです。ゼロ、ゼロです。私は何もできない、書いてある。あなた方は私を離れては何事もできない。サタンに言いなさいって、もお前やってるか、クリスチャンとして大丈夫か。 No、 私には何もできない、言えばいいんですよ。私は Nothing である、私は無意味である、しかし内なるキリストは全てだ。このキリストは、私のキリストはお前に対して勝利していると、お前の将来見てみろと、火の池である。もう、そう、黙示録の中には投げ込まれた完了形です。サタンよ、お前は終わった存在だ。私たちはこれからの存在です。アメン。我々は実を結ぶ、どのようにして、枝につながり続けることです。そしてその枝に流れてくる樹液に預かることです。この樹液を楽しむことです。この樹液は甘い、スウィート、甘い樹液です。私たちがナッシングになればなるほど甘いんです。そして私たちの内側を雪巡り、私たちを潤す、私たちを満たす、私たちを慰める、私の内側がスムーズにされる、滑らかにされる、私の内側がじわっとした喜びに満ち溢れる。それが絶えずしとしとしととポツポツね、あるいは時にどう、樹液の流れってさ、目に見えないけど確実に流れている。ブドウの枝は焦らない。何月何日までに実を結ぶ、3個結ぶ、6つ結ぶ、直径何センチの実とかさブドウの房が焦ったら不気味ですよブドウの房はあれ見てください、たわわに実るんだけれど満ち足りてるだけでしょ、焦ってないんですよ。ただ枝から流れるものに信頼し、そこにつながり続ければいいんです。我々も同じです。私たちはブドウの木、豊かに実を結ぶ。そしてあなた方が私につながっており、私の言葉があなた方のうちにいつもあるならば、望むものを何でもお願い。これもすごいですよ、よく考えてください。望むものは何でも求めよ。条件は何ですか？条件はあなた方、つまり私たちがキリストにつながり、キリストの言葉が私たちのうちにいつもあるなら、 Anything you ask。 イギリスのコリン・アーカートの本でね、ベストセラーがある、 Anything you ask。 私初めてそれ読んだ時には、本当かいな、 Unbelievable、 信じられない、 Anything you ask、願うものは何でもくださる。これ彼の本を見て初めて聞いたわけ。あれ、そんな御言葉あったかな。ある、何でも願え、 Anything you ask。 本当、本当いいんですか、イエス様。主はミートホープじゃないんですよ。主の言葉はいつも真実です。額面通り受け止めていいわけ。えめ、これ誠にいい、その通りに聞いたら我々は落ち着いて座ってられないんですよ。何でも願え、そうすれば叶えられる。条件は我々がつながり、キリストの言葉が私たちのうちにあればいいんです。この時キリストは私たちに全権を委ねて、全幅の信頼を私たちにくださるわけ。だから私たちが願い求めるのはキリストの願いと一つだということを、主が私たちを信じてくださるわけよ。我々に信じられない、私たちは信じられない、だけどキリストは私たちを信じてくれるわけ。そうでしょ、 うかつなこと言えませんよ、兄弟に。願うものを何でもあげるから。兄弟がね、1億円願っちゃったら僕はもう破産しちゃうんですよ。うかつな約束はできないんでしょ、世の中は。しかし、キリストはこの約束をしてくださった。もしこれが嘘だったら神が嘘になるんです。神が嘘をついたら全宇宙は崩壊してしまうんですよ。それほどにキリストは全存在をかけてこの約束を私たちにくださっているわけ。私たちがもっと真剣に応答しなきゃダメなのよ。この言葉を額面通りに受け取らなきゃいけない。これをさらっと聞き流してね、あ、何でも、我々あまりにもキリストの言葉に対してですね、真正面から受けてないんです。いつも通り新聞の言葉かなんかと同じようにね、広告のチラシのセリフと同じように、あ、本当、キリストは全存在をかけて私たちに約束されたんです。わかります？キリストは本気なんですよ。そしてその本気で私たちに望むものを何でも願え、そうすれば叶えられる。額面通り受け取りますか？えめ？そしたらね、座ってられないのよ。わお、わお、我々願うものを何でも叶えていただける。ハレルヤ。そうすれば叶えられる。あなた方が豊かに身を結び私の弟子となるなら、それによって私の父は栄光をお受けになる。主の栄光っていうのは何？神の栄光は私たちが身を結ぶ。この身はいろんな面があるでしょう。しかしこの身を結び私たちが弟子となるなら父は栄光を受ける。別の箇所には願い求めたものが叶えられると、あなた方のうちに喜びが満ち溢れる、それによって父は栄光を受けると言ったんです。ですから私たちがこの額面通り言葉を取ってその通り主に求めるんですよ。真剣に。主は真剣なんです。本気なんです。そのお言葉にお答えするんです、我々。その時にそれが叶えられる、私たちが喜ぶ、これが父の栄光です。父はそういう父なんです。私たちの父は我々に大いに与え、私たちが満たされ、私たちが満足し喜ぶのを見て喜ぶ父なんですよ。ハレルヤ。私たちが献金を巻き上げ、私たちからね、ロークを巻き上げ、私たちを雑巾絞りのように絞る、そういう神？違う。そういう神の像を持ってるキリスト教徒が多すぎる。貧しいです。神はこぼれる神です。神はこぼれてくるわけ。神はもう満ち足りてるんですよ。そのお方からこぼれてきちゃうわけよ。そのおこぼれですら私たちの全てを満たすんです。十二のカゴをいっぱいにするのパンク。我々は異邦人です。異邦人は何でしたっけ？机の上から落ちるパンくずに預かる。そのパンくずですら私たちは満ち溢れるんです。そして私たちはペニーさんのビジョンにあるように光がだんだんとね、密になっていく、ね、雲に覆われていて光がだんだん密になっていく。それが横へとどんどん広がっていく。我々別に教団なんか作りませんよ。ナンセンスです。理事会のもやりません。私たちはただ単に普通のおじさんおばさんとして、そのキリストにあるこの喜びを持って、このキリストの招きに直接応え、このキリストと直接に関係しながら普通の生活をしている普通の庶民です。オーディナルというのは日常、普通の人ということです。神は今誰を用いる？神は今一番欲しい器は誰？普通のおじさん、おばさんです。あの油注ぎの器なんて多すぎるのもいらない。余ってますって、それは。 アメリカ行ってごらんなさい。預言者だ、使徒だ、なんだかね。私は預言者だ、私は使徒だ、いっぱいいるんだから。雑誌があるのよ、雑誌が。カリスマ系の雑誌がね。と名前で、私は預言者でございますって書いてあるわけ。いらない。なぜ私たちは預言者の子孫です。ペリーさんが交わってくれますね。我々が預言できるんです。なぜ一人一人が預言をできるって書いてある。わかります？特別な器がいて、私は主を通し、私を通してこう言われる。演劇です。フェイクです。皆さんのうちにその御霊がもうある。The way of the spirit っていうのはその御霊に頼って生きるんですよ。ごく普通のおじさんおばさんとして生きる。その人たちからこの御霊が流れ出る。神の言葉が語り出されるんです。ですから皆さんは確かに普通のおじさんおばさん。何の取り柄もないですね。えめ？しかし皆さんは何を持ってます？神の霊を持ってる。考えてください。宇宙を作ったお方の霊を持っているんですよ。我々その霊は川川のように流れ出ると言っているんです。流れ出るのは誰を通して？私たちです。オーディナリーパース。使徒の時代ね、使徒行伝2章42にこう書いてある。彼らは使徒の教え、相互の交わり、パンを裂くこと、祈ることに熱心であった。この時代の人たちの生活、あの当時はまだ聖書ないんだから、これ紀元300年ぐらいにこうやって編集されたんですね。あの当時聖書ないんだよ。だから口伝えで聞いているその使徒の教え、これを大事にしたんです。そして相互の交わり。この頃牧師なんていたと思います？ない。理事会があったと思います？教団の理事会、役員会、何もあったと思います？ない。彼らはどうして、ね、相互の交わり、パンを裂くこと、祈ること、それがね、いい？ 2-46、家ごとに集まってパンを裂きです。そして喜びと真心を持って一緒に食事をしていた。ですから彼らの生活っていうのは日常生活そのものだったんですよ。えめ？その中においてこのね、人の教え、相互の交わり、パンを裂く、祈ることに熱心であった。これ皆さんできない？できますよね。なぜ？ごく普通の人が普通にやれることしか神は要求されません。当たり前のことなんです。しかしその中にあって彼らはキリストを楽しんでいたんです。わかります？ボックスから解放されるべきです。箱の中から出るべきです。私たちはこのね、相互の交わり、パンを裂く、祈ること、そして物を共有し、分け合い、心を一つにし、家ごとに集まり、食事を一緒にし、そしたら何て書いてあります？仲間を、救われる人々を仲間に加えてくださった。これが当時の状態だった。ですからノーリッチでは今それを回復してるわけよ。宗教の枠組み、ボックスを壊し、ね、我々の内なる御霊にのみ頼り、キリストのみを流し、キリストのみを共有し、キリストをお互いに楽しみ、そしてこの神のイエスの言葉、何でも願うものを求めよ、これに対して直接求めいただくんです。皆さん満足している民であるべきだ。これがキリストの体の表現です。キリストの体っていうのは絶えず苦虫潰した顔でいるんじゃないんです。私たちは満ち足りている、充実している、力に満ちている。我々の歩みはね、そこ、これはみんなができることです。私にできないって言わないで。もともとできないの。できないことを知ることです。まず私たちは nothing、 ゼロです。ゼロゼロ。しかし皆さんのうちの御霊、キリストね、御霊によっておられるキリストはできる。 この方にもっと生きていただくんですよ。これが原点です。もう私が何度も何度も言ってきたこと、もう一度これ確認された。ですから私たちが今与えられているね、このビジョンは地球の向こう側にあるノーリッチっていうところでね、神が語っている言葉と一つなんです。打ち合わせしてないですよなぜ？主は一つだからです。御霊は一つだからです。太陽が一つしかないように、ノーリッチで見える太陽も一つ、同じ太陽ね、横浜で見える太陽も同じ太陽。私たちが見ているキリストは一つだから、これからおそらくこういう流れが主は起こしてきます。今までので絶対行くわけないボックスを作ってさ、箱をでかくする、そんなものは人間の技でしょ。主は一切そういう人の技を必要としないんですよ。詩編にあります。人が建てた家は虚しいと書いてある。人が建てた何かは虚しいんです。神が建てたものでなければ何の意味があろうか。私たちはキリストの何でしたっけ、花嫁であり、また神の家です。教会は神の家です。私たちのうちに住まう主でしょ。私たちはまたキリストの中に住まうんです。神の中に住まうんです。この関係が我々の日常生活の中で現れ、私たちの隣近所の人との関係、職場での関係、そこでもって明かしされれば、これがリバイバルです。ですから皆さんが行くところにはキリストがいる、キリストを持ってっているんですよ。皆さんが御言葉を語るときには皆さんを通してキリストが語っているんです。その職責を帯びているという自覚を持てばいいんです。そしたら神はどうします？印不思議でバックアップしてくださることもあるでしょう。神は我々が語っていることが真理だということを神ご自身が証ししてくださるわけよ。えめ、どっかの進学校行ってお免状もらってね、卒業証書もらってくるんじゃないの。私たちはこのままの状態でいいですか、持ってる全部。皆さんは預言者の子孫、王族の者、王なる祭司の体系です。祭司団です。我々に不足するものは一切ないんですよ。持っているんです。えめ、そのことを単純に信じて従えばいい。従うって何？語ればいいんです。つながってればいいんです。キリストを楽しんでいればいいんです。何でも願い求めていただけばいいんです。飛んでいるものは持っているものはますます豊かに、あとは言わない。皆さんはどういう存在、自分を何だと思ってます？私たちは持っているものです。持っているものです。持っているならばその持っているように振る舞えばいいわけ。主はね、決して人がの目を引くような形で見業をしません。だって主はどこから出ました？ガリラヤですよ。ナザレ。ナザレから何の良いものが出ようか。ここから何の良いものが出ようか。KFC から何の良いものが出ようか。我々は何の良いものでもございません。しかし、私たちのうちにはキリストがおられる。人が目を引くもの、ね、いろんな動きある。神はそういうものによってなさらない。人から打ち捨てられたもの、人が評価しないもの、人の目に立っとくないもの、見栄えのしないもの、貧しいもの、無に等しいもの、これを主は用いるんです。なぜ？主が栄光を受けられるためです。おそらく日本がもし主の憐れみに預かってね、この切り裂き、ペニーさんが言われたその光がどんどん広がっていく、これがなされるとすれば草の根です。新聞だとかメディアだとかそういうものが一切着目しない。いい？キリスト教のお偉いさんが一切着目しない。 KFC から
何の良いものが出ようか。OKOKOK。その時神はなされるんですよ。草の根的にこの命は根を広げていきます。枝を広げていきます。縦方向違う、横です。そして特別な環境で違う、普通の環境です。我々のビジョンはホリゾンタルとオーディナル、水平方向と日常性です。この中で神の働きがなされるのを私は見たい、ペニーさんも見たいって言ってる。日本で何かを主はなさる、目撃したいって言ってるんです。だから日本語を学びに来られて、この次また来られます。近いうちに来られるでしょうね。私はそういうビジョンを共有できたことをこの1ヶ月間主に感謝したいと思います。Could you share something to them? Okay. 明日変えられるんですね。うん。で、ちょっと一言いただきたいと思ってますけど。
Last Friday,
先週の金曜日でしたけれども、
I had my last day in the school,
日本語学校の最終日だったんですね。
Which doesn't mean that I can speak fluent Japanese.
日本語の科目を得たからといってペラペラになったわけではありませんけれども。
But I do understand some words now.
でもいくつかの言葉は分かるようになりました。
But I want to share with you what happened when we finished the afternoon class.
その午後のクラスで起こったことをちょっとシェアしたいと思います。
On Friday we have two teachers, one as an assistant and the one who leads the class.
金曜日2人の先生がいるんですね。1人がメインのティーチャーの先生で、もう1人がアシスタントです。
The assistant one normally takes the class on Wednesday, so I see her twice.
Only Wednesday?
Yeah, she does Wednesday and then helps on Friday.
そのアシスタントの方の先生が普段は水曜日だけなんです。そして時々金曜日に現れる先生です。
And when we were saying thank you and goodbye,
そしてありがとうございましたとかさようならとかそういう話をしていたんですけれども、
The Friday teacher came to give me a hug.
その金曜日の先生が私のところに来てハグをしました。
Which surprised me very much.
びっくりしてしまったんですね、それで。
But she wants to keep in touch with me. She has my address and email.
彼女が私とコンタクトを取りたいというふうに言ったんですね。それで住所とかイメールアドレスとかを求めました。
I haven't said or done anything other than be who I am in Jesus.
私が何クリスチャンであること。
All I've been is me.
自分のことについてはそんなに語ったわけではなかったんですね。
But I believe that something has touched her for her to want to stay in touch with me.
でも私の中の何かがその彼女に触れたようなんですね。そして彼女はその関わりを続けたいというふうに思ったわけです。
So we don't know what God is actually doing, even in our ordinary everyday life.
その毎日の生活の中で神様が私たちを通して何をしているかというのは本当に私たちには見えないことです。
He can be touching people's hearts when you don't even realize.
私たちが気がつかない間にも神様は私たちを通して人々の心に触れることができるんですね。
Because all that she knew was that I came to church on Sunday.
彼女が知っていたすべては私が日曜日に教会に来たというそれだけだったんですね。
She doesn't know any more than that, but something must have touched her.
それ以外のことは何も知らなかったわけなんですが、何かが彼女に触れたんです。
So I want to encourage you that ordinary everyday conversations.
ですからその毎日の私たちの普通の生活の普通の会話において、
God can be using to touch the people that you are speaking to.
その話している相手に主が触れることができるということですね。
And then when he opens the door for you to speak about Jesus.
で、そして神様がドアを開けてくださって、そして神様のことを、イエスのことを語ることができるチャンスを与えてくださいます。
You can speak about Jesus knowing that God has already prepared their heart.
イエスのことを話すときにはもうすでに神様がその人の心を整えてくださっているでしょう。
And that's what I believe is going to happen with these teachers on Friday.
それがその金曜日の先生との間に起こったことだと思います。
That God is doing a work in them that they don't realize yet.
で、彼らの彼女たちの心の中にまだその彼女たち自身にもわからない何かを神様がしてくださっていると思います。
Because they have seen something of Him just in me being who I am.
私がゼロであるときにその中に彼女たちが何かを見たからです。
Amen. Can I just say thank you to everybody as well? Yeah, can I just say? I want to say thank you.
皆さんに感謝を述べたいと思います。
For your acceptance.
ここに受け入れてくださったこと。
And for your love and for your fellowship.
そして愛と交わりをありがとうございます。
And I want to take a photograph of everybody.
皆さんの写真を撮りたい。
Big photo at the end to take back to Norwich.
ノリッチに持って帰りたいと思いますから。
I will put it in the office, in my office, so that I can see all your faces.
そしてノリッチのオフィスにですね、貼れば、貼りたいと願います。
Okay.
Thank you. Appreciate very deeply. 今のね、ペニーさんの言葉励まされますね。で、主はこう言われたんですよ。もうその私たちが借り取るのは自分のロークでないって言ってでしょ。もう天の父が働いてくださっているのを私たちに刈り取らせてくださる。ですから主がその用意をしてね、それぞれの心の中に何かをね、私たちを通して置いてくださる、撒いてくださる。それがちゃんと実を結んでくれる。その刈り取りの喜びに預かれる。これが私たちの特権です。ハレルヤ、感謝します。それでは少し主を賛美したいと思います。お立ちください。